エスの身柄は宗教の権力者から政治の権力者に引き渡される。マルコ15章1、ルカ23章1から2、ヨハネ18章28から32、27章1から2。明け方、大祭司と民の長老たちは皆イエスについて会議を開き、イエスを死刑にすることを確認した。そしてイエスを縛って引いて行き、総督ピラトに引き渡した。ユダはイエスを裏切ったことを後悔し自殺する。使徒言行録1章18から19、3から10。その頃イエスを売り渡したユダはイエスが有罪とされたと知って後悔し、銀貨30枚を大祭司と長老たちに返しに行き、無実の血を売り渡す過ちを犯してしまったと言った。しかし彼らは、我々に何の関わりがあるか、お前の問題だと言った。ユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り首を吊った。大祭司たちは銀貨を手にして、これを奉納金に入れるわけにはいかない、これは血の代価だと言った。それで相談の上、その金で陶器作りの土地を買い、外国人のための埋葬用に充てた。そのためこの土地は今でも血の土地と言われている。この時、預言者エレミアによって語られたことが実現したのである。彼らは銀貨30枚を取った。それはイスラエルの人々が値をつけた、値踏みされたものの代価であった。主が私に命じたように、彼らはその金を陶器作りの土地を買うのに充てた。ゼカリア書11章12から13、エレミア書32章35。イエス沈黙をもってピラトの司法権を否定する。マルコ15章2から5、ルカ23章3から7、ヨハネ18章33から38、11から14。イエスは総督の前に立たされた。総督はイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと問いただした。イエスは、あなたがそう言っているのだと言った。大祭司や長老たちがイエスを訴えるのに対してイエスは何も答えなかった。ピラトはイエスに、これほどお前に不利な証言をしているのが聞こえないのか。イエスはどんな訴えについてもピラトに一言も答えなかった。そのことで総督はひどく感銘を受けた。イエス死刑の宣告を受ける。マルコ15章6から15、ルカ23章13から25、ヨハネ18章38から19章1から16、15から26。祭りのたびに総督が民衆の望む囚人を一人釈放する慣例があった。その頃バラバイエスという札付きの囚人がいた。ピラトは人々が集まってきた時に言った。どちらを釈放してほしいか、バラバイエスか、それともキリストというイエスか。大祭司らがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。ピラトが裁判の席についているとき、彼の妻は人を送ってピラトに、あなたはその義人に関わらないでください、その人の夢で昨夜は大変うなされましたと言わせた。大祭司や長老たちは民衆をそそのかしてバラバを要求し、イエスを殺させるように仕向けた。総督は民衆に言った。二人のうちどちらを釈放してほしいのか。民衆はバラバだと言った。ピラトが、それではキリストというイエスをどうしようかと言うと、皆は十字架につけろと言った。ピラトがどんな悪事を働いたのかと言うと、民衆はますます叫んで十字架につけろと言った。ピラトはこれでは何の効果もなく、かえって暴動が起きると見て水を取り、民衆の前で手を洗い、この人の血について私には責任がない、お前たちの問題だと言った。民衆は皆、 その男の血は我々の上に、我々の子孫の上に、と言った。この時ピラトはバラバを民衆のために釈放し、イエスを鞭打って十字架につけるために引き渡した。イエス、ローマ軍の兵士たちのなぶり者にされる。マルコ15章16から20、ヨハネ19章2から3、27から31。総督の兵士たちはイエスを総督官邸に引いて行き、部隊の全員をイエスの周りに集めた。そしてイエスの服を剥ぎ取り、真っ赤なマントをまとわせ、茨で冠を編んで頭に乗せ、足の棒を右手に持たせてその前にひざまずき、ようこそユダヤ人の王様、と言ってあざけった。また、唾を吐きかけ、足の棒を取って、繰り返し頭を叩いた。皆はイエスをあざけった後、マントを剥いで服を着せ、十字架につけるために引いていった。十字架されてなおあざけりを受ける。マルコ15章21から32、ルカ23章33から43、32から44。兵士たちは出がけにシモンという名の一人のキレネ人と出くわすと、イエスの十字架を敷いて彼に背負わせた。ゴルゴタという場所、すなわち頭蓋骨の血と呼ばれているところに来ると、兵士たちは胆汁を混ぜたブドウ酒をイエスに飲ませた。しかしイエスは舐めただけで飲もうとしなかった。兵士たちはイエスを十字架につけると、くじ玉を投げてイエスの服を分け合い、そこに座って見張りについた。イエスの頭上には、これはユダヤ人の王イエスと書かれた罪状札を掲げた。この時にイエスと一緒に二人の盗賊が、一人は右に一人は左に十字架につけられた。兵士たちはそばを通るたびに頭を振りながらイエスをあざけり、神殿を壊し三日のうちに建てるお方、神の子なら自分を救え、十字架から降りてみろ、と言っていた。同じように大祭司たちも律法学者や長老たちと一緒にイエスをからかって言った。他人は救った、自分は救えない、これがイスラエルの王だ、今十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう。神に頼っているが、神が望まれるなら、今すぐこの男を救い出されるはずだ。私は神の子だ、と言っていたのだから。一緒に十字架につけられた盗賊たちも同じようにイエスを罵った。イエス、十字架の上で息を引き取る。マルコ15章33から41、ルカ23章44から49、ヨハネ19章28から36、45から56。昼の12時から地上一帯が暗闇となり、3時まで続いた。3時ごろになってイエスは大声で叫んだ。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。すなわち、私の神、私の神、どうして私を見捨てたのか。そこに居合わせた人たちのある者はこれを聞いて、この人はエリアを呼んでいる、と言った。また一人がすぐに走って行き、海面を取って水ぶどう酒を含ませ、足の棒に刺してイエスに飲ませようとした。しかし他の人たちは、待て、エリアが救いに来るかどうか見ていよう、と言った。イエスは再び大声で叫び、息、霊を引き取った。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで二つに裂け、また地が揺れ動いて岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる人たちの体が生き返り、イエスの復活の後、墓から出て聖なる町に入り、多くの人々に現れた。百人隊長や一緒に見張りをしていた兵士たちは、地震とこれらの起こったことを見て非常に恐れ、この人は本当に神の子だった、と言った。そこには多くの婦人たちもいて、離れたところから見守っていた。この婦人たちは、ガリラヤからイエスについてきて世話をしていた人たちだった。その中には、 マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの息子たちの母もいた。低めに立つ覚悟を決めた地位ある裕福な人がイエスの埋葬に協力する。マルコ15章42から47、ルカ23章50から56、ヨハネ19章38から42、57から61。夕刻になってアリマタヤ出身の金持ちでヨセフという人がやってきた。この人もイエスの弟子にしてもらっていた。この人がピラトのところへ行き、イエスの体の引き渡しを求めた。ピラトは下げ渡すよう命じた。ヨセフは体を受け取ると清潔な雨布で包み、岩に掘った自分の新しい墓に納めて、墓の入り口に大きな石像を転がしておいて立ち去った。マグダラのマリアともう一人のマリアはそこに埋葬したところの向かいに座っていた。墓に見張りをつける。62から66。あくる日、すなわち安息曜日明けに大祭司とファリサイ派の人たちはピラトに集まってきてこう言った。主よ、あのまやかし者がまだ生きていたとき、三日の後に復活すると言っていたのを思い出しました。三日目の日まで埋葬したところを警備するよう命じてください。さもないと、弟子どもがやってきて体を盗み出し、死者の中から復活したと民衆に言いふらしかねません。そうなると、これは前よりももっとひどいまやかしになります。ピラトは言った。あなた方には万兵がいるはずだ。行って好きなように警備すればいい。そこで彼らは行って石戸に封印して埋葬したところを万兵に警備させた。復活と派遣。28章1から20。空っぽの墓、イエスの復活。マルコ16章1から8。ルカ24章1から12。ヨハネ20章1から10。28章1から10。安息日が終わって週の第一日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアは埋葬したところを見にやってきた。するとその時大きな地震が起こり、主の使いが天から降りてきて石戸を脇へ転がし、その上に座った。その姿は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさに震え、死人のようになった。主の使いは婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探していることを私は知っている。あの方はここにはおられない。ご自身言っておられた通り復活された。さあ、あの方が納められたところを見なさい。そして急いで行って弟子たちに、イエスは死者の中から復活して、先にガリラヤに行っておられる。そこでイエスに会えると言いなさい。さあ、確かに伝えました。二人は急いで墓を去り、恐れと大きな喜びを持ってイエスの弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスが二人を待ち受けていて、おはようと声をかけた。二人は進み寄って足を抱き、そしてその前にひれ伏した。その時イエスは二人に言った。恐れるな、行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私と会うことになる。復活の事実を隠そうとするイスラエルの指導者たち。11から15。婦人たちがまだ道を急いでいる時、万兵たちの数人がエルサレムの町に行き、事の次第を大祭司たちに報告した。大祭司たちは長老たちを集めて相談をした上で、相当な金を万兵たちに与えていった。弟子どもが夜中にやってきて、我々の寝ている間にあの男を盗み出したというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、我々が総督を説得する。お前たちが心配しなくてもいいようにしておこう。万兵たちは金を受け取り、指示された通りにした。こうしたいきさつは今日に至るまでユダヤ人の間で評判になっている。イエス、弟子たちをすべての民に派遣する。 マルコ16章14から18、ルカ24章47から49、ヨハネ20章19から23、使徒言行録1章3から8、16から20。さて、11人の弟子たちはガリラヤへ行き、イエスが指定した山にやってきた。弟子たちはイエスを見るとひれ伏した。しかしある者は戸惑っていた。イエスは近づいてきて弟子たちに語りかけてこう言った。天と地の一切の権限が私に委ねられた。だからあなたたちは行ってすべての民を私の弟子にしなさい。父と子と聖霊の神のうちにその人たちの身を沈め、私があなたたちに命じたことをすべてその人たちが守れるように真実を解き明かしなさい。私は世の終わりまでいつもあなたたちと一緒にいる。